理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第298回です。お送りいたしますのは吉安と
香里と
早田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけで、
というわけで
新メンバーの早田さんをお迎えして今日はお送りすることになります。
じゃがじゃん、
じゃがじゃん。
そんなプロジェクトに、新メンバーとして入った早田さんは、まだ番組をやってないんですよね。
やってません。
今後は？
今後はやるんですよね。
今後はやりますとも。
今後。
今後、どうだん？ん？どうだんですか？
頑張れ！
頑張ります。
ウェブのメンテナンスを少しして、新しい番組に向けて、はい、準備をしているということで、
はい、
はい、
とりあえずあっちこっちの、配信中の番組を転線して自己紹介をするという回で、そんな理科の時間にも来てくれました。
順番ってことですね。
はい。ということで早田さん、軽く自己紹介お願いします。
はい。そんな理科の時間リスナーの皆さん、ここでは初めまして新メンバーの早田と言います。そんなプロジェクトの、ホームページの、まあ、ちょっとメンテナンスとかを担当させていただくんですけども、年内には新番組の方も、立ち上げるつもりですので、その際は、僕の番組の方にも皆さん遊びに来てくださいね。よろしくお願いします。
はい、
はい。
普段どんなことしてる人ですか？
普段はウェブデザインをしております。
ん？
ウェブデザイン。
ん？
何回も言わせないでくださいよ。
そこでさ、笑っちゃうところがよろしくないよね。
は
い、
あ、そうですか。
うん、もっと、はい、振り切った方がいいね。
ウェブデザイン。
はい。はい、お仕事でもやってらっしゃるんですね。
お仕事、まあ、副業なんですけども、ウェブデザインは。は
い、
は
い、あ、そうなんですね。
そうですね。
副業？
副業です。まあでも、本業にしようと頑張っています。
おー、そうなんだ。
はい。じゃあそこそこ稼いでいると。
いやー、これからですね、全然。
ちなみに。
でもデザインには自信があると。
デザインに自信あるんでしょうね。
自信大ですね。
大ですか。
大です。
そんな理科の時間は、結構前から聞いてくれてるんでしょうか？それとも、最近聞き始めた。
それとも一度も聞いたことがない。
いや、実は一度も聞いたことがなくて。
あ、やっぱりね。だからなんていうのかな、理科っぽくないよね。
っていうのは嘘ですけどね。あ、ちゃんと聞いてます。はい。2年ぐらい前から、ポッドキャストを知って、それからずっと聞いてます。
へ
ぇ。ポッドキャストを知ったきっかけは？
知ったきっかけは、なんだろう。なんだろうな。なんだろう。ポッドキャスト聞き始めたきっかけは、なんか覚えてないですけど、でも一番最初に聞いたのは雑貨店です。なんとなく、パラーっとこう見てたら。
見てたんだ。すごい。
その、おすすめのところ、おすすめ、どこ見てたのかな、もう全然覚えてない
です、ね。おすすめとか、あとランキングとかおすすめからの人多いよね。
でも普通の人ってそもそもポッドキャストって存在自体知らない？
ですよね。まあ存在は知ってたんですけど、興味は特になかったんですけど。
興味はなかった。
最初は、はい。なんで聞いたのかな？全然きっかけ覚えてないですね。気がついたら聞いてました。
導かれるように。
そうですね。
ポッドキャストアプリを立ち上げてしまったわけですね。
神のおぼしにしですね。
ポッドキャストアプリって、プリインストールだっけ？
プリーですね。
プリ。
はい。
じゃあ一応なんじゃこりゃって感じで立ち上げた。
そうでしょうね。
世間では、そんなのもやってる人がいるんだっていうぐらいだと思いますけどね。結構ね。
そうですよね。
海外の人に聞くと、ポッドキャストって、 メジャーだったりしますよね。
ああ、らしいですね。
海外の人に聞いたことがないや。
アメリカだと車で通勤してる人が多くて、
ああ、
時間があるんですよね。で、オーディオブックっていう、本を朗読したようなコンテンツも前から結構売っていて、
は
い
は
いはい、うん。それが、まあ、ポッドキャストに変わってってる感じっていうのはあるみたい。
本ではなくてっていう感じ。
だからオーディオブックって CD とかカセットテープだったわけですよ。
はいはいはい。
ん？
CD とかカセットテープでそれを車に持ち込んで聞くっていうね。
ああ、昔も私、夜寝るときに昔話のカセットを聞いてましたよ。
何歳ぐらいの時？
少なくとも記憶あるから、幼稚園とかかな。
へえ、そうなんだ。うん、
へえ。
その時に、物語そのものはもうほとんど覚えていないんだけど、やっぱりあのオープニングとかエンディングで曲がな。
ああ、はいはいはい。
あれで、
なるほど。
その歌を覚えている。う
ん。毎回同じだからね。
そうそうそうそう。でしかもあの変な調子というか。ってなっているような陽気な曲、全然大家じゃなかったか
な。そうですか。ということで、
そうですよ。
はい。
え？
今日はですね。
今日は
番組に戻っていいですか？
ああ、どこまで？
どこまで？
2月最後の配信になります。
にゃんにゃんにゃんだって知ってたら何の日だか知ってます？
うちの母の誕生日ですね。
にゃんにゃんにゃんですよ、にゃん。
あ、はやぶさ2が、タッチダウンする日ですね。
まあでも、にゃんにゃんにゃんの日ですよ。
にゃんの日なんですか？
にゃんの日ですよ。
にゃんですって？
もう、なんか、本屋行ったらにゃんグッズがいっぱい売ってて、もう発狂しそうになったね。
抑えてくださいね、本屋さんで。
にゃん、そう、もうね、にゃーって感じでって。
アンケートのメールに、かおりさんの猫の話が微笑ましいっていう目、コメントとかもありました。
ありがとうございます。猫が微笑ましいんですよ。あ、
はい。
じゃあ、ここで一つ、訃報を。
はい？
訃報をお知らせいたします。はい、うちの、ちょっと年齢はもうわからないんだけど、20歳近かった愛嬌が一匹、天に召されました。
ご冥福をお祈りします。
ありがとうございます。まあでも、寿命だと思う。かなり長生きしたと思うんだけど。
そんなに長生きするんですね。
今、飼い猫はかなり寿命伸びてきてる。
そうらしい。成人病出ちゃうんだよね。
そうそうそうそう。
へぇ。
ちょっとね、ただその猫は正直、そんな長生きするとは思っていなかったっていう猫で、まあ、元、野良猫というか、うん、野良が、うちの実家っていうのかな、親の、
うん、
本家違う、親の実家、
うん、
の庭で産んだ猫だから、うん、まあ、そこからは家で飼われてはいたけど、でもまあ、半野良的な、外に出るような猫だったんだけど、うん、何歳ぐらいかな、4、5歳ぐらいの時に首に腫瘍ができて、
うん、
かなりひどい腫瘍で、なんか、肉毛というものが首に、そうだな、10センチ近いものがムクムクムクムク出ていたのね。で、かなり長い期間そういうのがあったから、もう、まあ、悪性の何かだろうと。
うん、
でも、しょうがないって言えばしょうがない。どうしようもないしっていう感じで、と思ってたのが、気づいたらそれがなくなり。
あら。
でもまあ、もともと出たり消えたりっていうのをちょっと繰り返していた時期もあるので、うんうん、まあ、また出るかもしれないなと思っていたんだけど、それが全然出ず。で、一度、まあ、なんだかんだ言って家に迎えることになったんだけど、すごく食欲がなくなって、全然ご飯食べなくなってガリガリに痩せたっちゃった時期があって、まあ、その時点でもまあ、そこそこな猫、年齢はいってたんだけど、とりあえず一応病院連れて行って、MRI かな撮ったんだよね。
へぇー。
嫉妬してるもんなんだ。
いや、麻酔かけて全身麻酔かけて。
そういうことね。
う で、そしたらお腹の中になんかやっぱ腫瘍があって、で、なんとかって病名を言われたんだけど、まぁ、ちょっと覚えてないんだけど、少なくとも、まぁ、化学療法をするかどうするかっていう話で、ただ化学療法をしても延命できて1年2年。
もう、それでしね。
そう、で、それなりにやっぱり、金額もかかるし、猫にとっても負担が大きいという話も聞き、そしたらまぁ、年齢もの的なものもあるし、寿命的なものもあるしだろうから、そこまで猫に負担がかかるんだったら、それで猫のが、かからないんだったらともかく、猫にも負担かかって苦しい思いを長い間するぐらいだったら、そういう延命治療はしないっていう選択をしたら、で、その時は、じゃあ、トリエーションと抗生剤の点滴でもしますねって言って、確か抗生剤だけだったと思うんだけど、注射をしたら、みるみる、元気になり。
あら、そう。
結局、その診断したのがもう5年以上前の話？余命1年ってどこ行っちゃったんだろうっていうぐらい。
わからないもんですね。
そう。で、まあ最後はもう本当に、だんだんだんだんやっぱり痩せてきて、でも食欲はあったんですけどね。しっかり最後まで本当に食べて、本当に最後の1日2日だけ急に食欲が落ちちゃって。動けなく、腰がもう立たなくなったみたいな感じで力も入らなくなっちゃって、まあ、これはもうしょうがないよねと思って、その時はさすがに病院も連れてかないで、家に見取りましたけど。
そうですか。
波乱万丈な猫生を、全うしてくれたかな
ぁ。わかりました。
はい。
はい。
っていうご報告でございました。
はい。
はい。ついでに別の話もしましょう。ちょっとなんかしんみりしてしまったんで。
はい。
私ちょっと先日遊びに行ってきたんですね。
はい。
で、とある地方に友達の家に遊びに行って戻ってきたんだけど、せっかくなので、いろんな行き方でしてみようって言って、行きは新幹線。
うん。
帰りは飛行機。
おー、随分遠くまで来ましたね。
っていうほど遠くはないんだけどね。兵庫なんだけど。うん、まあでも両方行けなくもないかなって。
そうですね。
そうそうそうそう。行ったんだけど、行きの新幹線では、東京駅から乗ったんですけど、
はい、
ホーム上がったら、向かいのホームにドクターイエローがいました。
ああ。
それはラッキー。
すごい。
もうびっくり。ええぐらいな。
で、一緒に記念写真撮ったりして。
もちろんもちろん。ただもう結構ギリギリだったので、本当はできれば先頭車両で撮りたかったんだけど、先頭車両に行くだけの時間があるかどうかがわからなかったので、
はい、
もうとりあえずはもう途中車両という中途半端な写真だけでしたけど。
そうですか。それでもね、なかなか珍しいので。
そう、なかなか珍しくて大興奮。で、まあ、帰りは飛行機だったわけですけど、うん、それも別に、そこでも、JAL に乗ったんですけど、
はい、
なんか、ミッキーマウス映画出演70周年だか、なんとか何周年記念だかだの記念ミッキーバージョン飛行機っていうのがあり、
ああ、そうなんだ。
それだったんです。全然その、全然それだと思わずに普通にチケットを取って、
うん、
で、普通に機内に入ったわけですよ。で、乗る飛行機の柄って待合のところからだとほとんど見えないじゃないですか。近すぎちゃって。
正面が多いからね。
そう、真正面になっちゃって、うん、隣の飛行機は側面が見えるんだけど、だからよくわかんない。
自分の飛行機はなかなか見えない。
そうそうそう。なんかそんなような話を放送でしてるような気もするけど、でもまあ興味もなかったので。
自分事だと思ってなかったのね。
そうそうそう、そう。なんか、よく、まあ夏になるとクジラが飛んだりポケモンがあったりとかなんかそういう話は時々あるから、はいはいはい、まあそういう時期なんだろうと。で、そういう飛行機が今飛んでるからよろしくね、的な放送かなぐらいの思ってみたら、飛行機の中入ってみたら、なんか、ヘッドレストのところの紙がミッキーでした。
へー。
で、しかも、多分あれ、映画 一番初めの映画から何周年っていうような形だと思うから、うん、そのミッキーが古いミッキー。
はいはいはいはい。
まん丸の顔じゃなくて、ちょっとなんか、とんがってる顔っていうのかな。
はい、はい。黒目があんまり大きいやつ。
可愛くない
やつ。そうそう、あんまり可愛くないやつ。
あの、人間に媚びてないやつね。
そう。ストーリーまでは全然知らないんだけど、そういうのがあって、ラッキーっていう感じ。
そうですか。
そう。でね、向こうでは、まあ、兵庫に行ったんだけど、いろいろ足を伸ばして、京都に行き、京都鉄道博物館？
はいはいはい。
行ってきました。
そうですか。
すごいね。
結構、鉄道好き？
いや、なんかたまたま、その友達がそこをチョイスしてくれて。
ああ、そうなのね。
そうそう、別にそこが行きたいって言ったわけではないんだけど、そこをチョイスしてくれて、いや、もう大興奮。扇形機関庫。
はい。
なんですね。
扇形機関庫。
あ、扇形。
機関庫。
機関庫。
があり、回転台があり。
転写台ってやつね。
そうそう、あ、そう、転写台、転写台。
転写台。
うん。新幹線じゃないな。
新幹線は転写台乗らないけどね。
なんだっけ。蒸気機関車が、
はいはい。
まあ、格納されてるところがあるんだけど、それが、普通だと、長方形っていうのかな、四角いところに順番に並んでるようなイメージなんだけど、それが扇状に入っていて、
はい、扇状どういうことですか？
まさに扇状ですよね。
扇状に入ってるわけよ。で、そうすると出たら重なる、ぶつかるじゃない。
上から見ると、
そう、上から見ると、だから円、放射状に入っている。
はいはいはい。半円的な。
そうそうそうそう。で、線路がそのまままっすぐ伸びていて、交わるあたりが、円形の回転する台になってるわけよ。
へぇ。
だから、で、本線は一本なんだけど、そっからその回転する台に乗って、角度を変えて、部屋に戻ってくる。
ああ、面白そう。
そうそうそうそう。
そう。蒸気機関車はね、バックが効率が悪いんで、
うん、
終点のところには転車台っていうのがあって、切り離して逆さま向いて、脇を抜けてもう一回先頭にくっつけて引っ張るっていうのがあるんで、蒸気機関車自体は終点に転車台っていうのが必ずあって、
うん、
で、
うん、
蒸気機関車の車庫は転車台を利用してポイントをたくさん作るんじゃなくて、転車台の半分を、それぞれに車庫にしてっていうのが、まあ、象徴的な眺めですよね。
ああ、そうなんだ。
そうそうそう。
でも全然別にそこら辺詳しくはないから。う
ん。で、今電車って行きも帰りも、できるんで、だいたいこう、ね、運転席と車掌さんの席が人が変わるだけで、
うん、
反対向きにしゃ、ん？走れるんですけど、
うん、
蒸気機関車時代はね、自分で後ろ向くの大変なんで。
でも、そこで、SL 体験があって、はい、動的保存してあるからちょっと動くんですよ。動くのに乗れるんですよね。
はい、
その時は、はい、本当に直線っていうか実際には少し曲がっていけど、とりあえず1本の線のところを、
うんうん、
500メートルぐらいまずバックするんですよ。
うん、
で、そのまままっすぐ進んできて終わりっていう。
はい。そう。
まあでもゆっくりだったけど、なかなか面白い光景で。
うん。
もう何、興奮する。
いや、また今思い出してめっちゃ興奮してるでしょ。
うん。本当にね、機関車自体がまあ、入り口のところに1台置いてあるんですよ。で、それは本当に展示してあるだけ。なんだけど、それ見ただけでも、おおと思って興奮したのに、いや、こっちこっちって言って、なんか、倉庫の中を通らされたっていうのかな？
うんうんうん。
倉庫を突っ切って、外に出て振り返ったら、もうそこがその扇形機関庫なのよ。扇形機関庫の後ろから入るみたいな。
あれだよね。今の電車とかね、電気機関車とか、ディーゼルと違って、うん、やっぱ働く車感がありますよね。見かけからして。
マシンメカニック的な、本当に
構造物が外に出てる感じがあるから。
そう、あそこのね、蒸気を作ってそれを圧縮してパワーに変えて、しかもその パワーを、なんていうかな、回転に変える、あの、車軸への力の、
そう。
変え方。
そう、そこの車軸に伝えるところに、ちっちゃい、あの、なんていうの、部品というか、カムがあって、それをね、変えるとバックしたり前進したりするっていうのがあるんですけど。
へぇー。
とかね、まあ、当然、動かないやつもあるし、動くのも置いてあるし、で、その中の、構造みたいのもあるし、あと、建物の中に入ると、もっといろいろ、部品と、部品であったりとか、今までの電車の編成みたいのがあったりとか、
そうですか、
いろいろあって、世の子の子、全く興味がないんだったら、まあ、ともかく、でも、その、機関車がたくさんあるっていうだけで圧倒されるから、
じゃあ、
おすすめ。
鉄板行きますか。
うん、いいと思う。で、しかもなんかね、行かなかったんだけど、うん、公園挟んだ隣に水族館もあるみたいだから、
まあ、例えば、ね、
そうそう、鉄道のところが別になんかあんまり興味ないなと思ったら、その感動だけしたら、そっちの水族館行ってもいいだろうし、公園で、ぼーっとしてもいい。ちょうど行った時は梅が咲き始めてて、綺麗でした、
うん。ということで、
ふぅ、長くなった。
お疲れ様です。
あ、なんだっけ、今日は何、誰か来てるんだっけ、
あ、はやたです。
あ、そうでしたか。もう完全無視って感じ。
もうすぐ300回なので、アンケートもしております。はい、アンケートのお知らせは番組 お尻でしますので。
お尻、
はい、
お尻
ということで、本編3月の天文現象の紹介に行きたいと思います。
はい、よろしくお願いします。はい、
ではお待たせしました。3月の天文現象の方のご紹介をしたいと思います。
はーい、
いつもの通りまず月からご紹介をします。3月の、うん、そうですね、3月の7日が新月、旧暦でいくと、2月の1日。
はい。
満月は、3月の21日です。
はい。
次の新月は4月の5日。うん。となります。今、その、300回に向けてのアンケートっていうのをやってるんですけど、
はい。
すでにね、70通近い、メールをいただいていて。
いつの間に、私そんな聞いてないですよ。
うん、毎週増えるんで。そんで、
はい、
やっぱり、こう、星空のご案内の時が、うん、なんていうかな、こう、印象に残るっていうよりは、それを聞いて、こう、夜、星が出てる時に空を見上げるようになりましたっていうコメントが、まあまああったりして、
はい。
とても嬉しいなと思っております。はい。はい、で、惑星なんですけれども。
惑星。
水星が、はい、太陽と地球の間を、なんていうかな、内側を通っていく感じで、
はい。
目の前を通り過ぎていく感じになっています。なので、3月の頭は、夕方にちょろっと、見えるんですけれども、3月の15日ぐらいかな。はい、14日ぐらいかな。3月14日に、はい、
うん、
内号って言って、地球から見て、太陽と水星が同じ方向になって、3月の下旬には、水星は追い越していくので、朝方、日が昇る前ですね、に、太陽からちょっと早く出て、すぐ、日の出になるという感じが、あります。そんなに見やすいわけではありません。
はい。
で、金星は、変わらず、朝方、明けの明星ですね、4時ぐらいに、出まして、日の出、うん、日の出直前ぐらいまで見えて、多分ね、日の出になっても、目を凝らすと見えるんじゃないかな。
さすが。金星。
金星は明るいんですよね。
はい。
はい。それでですね、火星は、夕方から夜10時ぐらいまで見えています。 去年の夏に比べると随分ちっちゃくなってしまったんですけれども、夕方から夜にかけて見えるのは火星だけなので、ぜひ見てください。
はい。
はい。
で、木星と土星は深夜過ぎ、1時とか2時に、登ってきて、木星は日の出ぐらいの時に真南、土星は、深夜3時ぐらいに出て、東の空のまま、日が昇ってくるという感じになっています。はい。なので、土星のね、輪っかはよく見える角度ですけれども、朝方じゃないと見えないということになっています。なので、日の出前は、木星、土星、金星で、3月も末になると水星も、ちょっと見えるかもしれません。で、月と惑星が近づくのは、水星と月は、2月の8日で、
2月8。
そうですね、3月の7日が新月だったので、新月の月の
日。3月の8ね。
3月の8。はい。です。
3月の8って何の日だ？
いや、知らないです。
え？え？何かありますか？
弟の誕生日。
知らなかったな。
おめでとうございます。
で、新月のすぐ後なんで、まあ何はともあれほとんど見えません。
はい、わお。
で、地球から見て、太陽にその次に近いのは金星で、金星と月が近づくのは3月の3日。
お、ひな祭り。
そうですね。
ひなあられって美味しいですよね。
ひなあられは好き好きじゃないですか。そんなに私は好きじゃないです。
あ、そう、ひなあられの、でかいの入ってんじゃないですか。
そう、でかいの入って
る。あれ、そう、あれ好きでね。
いや、ひし形ゼリーが美味しいですよ。
ひし形ゼリーも美味しいね。ゼリーも好きだし、ただ豆？
豆。
豆あんま好きじゃない。
豆？
豆。豆入ってんじゃないですか。ひなあられの中に。
豆も入ってますね。
ねえ。あれはちょっと。
そうなんですか。
うん。
ひなあられ自体を食べないので。
え、今ひなあられの話してたんじゃないの？
して、今星の話してます。
してましたけど。
あ、星の話、はい。
日の出前。はい。さっき言った通り、金星と土星と木星が並びます。
金星と、木星と
金星、土星、木星っていう風に並ぶっていうか、木星は、
木、金、土。
木、土、金ね。で、金星と、月が近くなるのが3月3日。
はい。
で、土星はそれよりも、なんとかな、西側にあるので、土星と近づくのは3月2日。
はい。
で、木星と近づくのはその前の2月28日ぐらいかな。なので、月は、1日ごとに12度ぐらいずつ、東側にずれていくので、2月の終わりから木星の近く、土星の近く、金星の近くという風に、動いていきます。
浮気症だなぁ。
てかまあ、ぐるんぐるん回ってるので、浮気症というかあっちこっちに、
現地妻ってやつ。
そういうんじゃないんじゃないかと思いますし、小学生も聞いてるって言ったばっかりなので、説明しにくいことは言わないでください。
すいません。
はい。で、木星にもう一回近づくのは3月の27日。そして、3月の29日には、
1ヶ月ごとぐらい。
そうですね。また、土星に近づきます。
はい、
で、火星は、他の惑星と離れたところに見えるので、火星と月が近づくのは3月12日ですね。
はい。
はい。あとはですね、3月だと、21日が春分の日です。
お。
はい。満月の日なんですけれども、春分の日っていうのは、太陽が、地球から見てね、宇宙空間の中のどっち方向にあるかという、まあ大体いいかな。どっち方向にあるかっていうのの0度、起点になるところですので、そこから何度、動いたかっていうので、太陽の位置を表したりします。あとはまあ春分の日なので、昼間と夜の、長さが一緒。
はい。
太陽はまあ東から昇って、まあ西に沈むという日になっています。 ちなみに、その日の太陽の日の出は5時45分、日の入りは、夕方の5時53分です。
ほほう。
はい。
あれ？でもだいぶ日が長くなったっていうか、夕方が明るくなりましたよね。
なりました、なりました。
ねえ。
はい。
あとですね。でもまだ5時台に入っちゃうのか。
日暮れ、あ、でもまあ、日が沈んでもしばらく明るいですからね。
そういうことか。
あと、星空全体の話ですけれども、日暮れ、というより8時とか9時になると、冬の星座がだんだん西の空に傾いていきます。
はい。
冬の大三角はですね、南から南西の方向に、ちょっと動いていって、東の空は、獅子座や、ちょっと乙女座が顔を出すというタイミングになってきます。真南にはですね、双子座が分かりやすいのかな。で、双子座から、獅子座っていうところが、見やすいんじゃないかと思います。北の空では、北斗七星が少し、見やすい位置に上がってくるんじゃないかと思います。で、冬はね、空気が乾いているのと、晴天が特に太平洋側では多いので、星が見られるというのがあるんですけども、だんだん春に近づくにつれて、最近東京近辺でもね、全然雨が降んないと思っていたら2月に入ってから傘を出すことが多かったり、曇ってる日が多くなったなって思ってるんですけれども、だんだん春霞みというように湿度が上がってきて、
霞
ですね。少し霞んだように見えてくるので、星の見え方もちょっと冬と感じが違うんじゃないかなと思います。そう、一等星のキラキラ感をね、が違ってる感じを、体験していただけるといいんじゃないかななんて思っています。
はい。
はい。そんな感じかな。あと、私、いつも、月刊星ナビっていう、月刊誌があって、
愛用してるわけですね。
そうそう、お話をしてるんですけども、何回か前に、大熊座の尻尾か頭かみたいな話があって、北斗七星が、星座へのね、尻尾側に行くのか、うん、頭側に行くのかっていうのがあるんですけれども、うん、星ナビ3月号ではですね、古い星図に書かれた大熊座っていうのが出ていて、やっぱり尻尾側が北斗七星になってますね。
はい。
はい。やっぱりそれが普通っぽいです。うん、はい、そんな感じでですね、だんだん、星座も春に近づいていきますし、
はい。
惑星も、ずれてくるんですけども、お気づきかどうかわかんないですけど、
ん？
地球って1年で太陽の周りを1回分回るのね。
うん。
はいはい。
当たり前ですけど。で、地球よりも外側の星は、それよりも遅く、一周が、時間がかかるわけね。で、地球よりも内側の、金星とか水星は、それよりも早く、太陽の周り回っているんで、
うん、
1年の中で、木星や、土星、
うん、
っていうのは、星空の中でそんなにたくさん動かないわけ。
はいはいはい。
うんうん、
なんだけど、地球が動くので、この、前天の星にくっつきながらじりじり動く感じ。一方で、水星とか金星は太陽にくっついて太陽と追いかけっこをしながら1年かけて、星空の中をこう動いていく感じ、
うん、
で火星は地球よりもほんの少し遅いというかやや遅いぐらいなんで、火星は1年で、はい、星の中を、一周はしないんだな、半分ぐらいかな動く感じっていうのが大体の見え方です。うん、でも、1年経つと星空全体が一周するんで、
うん、
それとの絡みで、惑星が見えたり見えなかったり、朝見えたり夜見えたりということが起こると。
で、はい、
いつ見えるっていうだけじゃなくて、星ナビのページだとね、惑星の軌道上の位置、つまり、 太陽から見て地球とか水星とか金星がどっち方向にあってみたいな図も出ているんで、うん、そういうのを見ると、3月は、地球から見て水星が太陽の手前を通り過ぎていく感じとか、うん、金星は、太陽の、ちょっと西側に見えて、地球から遠ざかっていく方に回っているとか、そういうのが、わかるので、そういう、こう、俯瞰した外から見た見方で、太陽系を見るっていうのも面白いんじゃないかなって思っています。
はーい。
はい。
昔の人はね、その俯瞰図がまだできる前に空に動いている点から、その俯瞰図を想像したんですよね。
そう。で、天動説の時には、そこが、理屈に合わないんで、俯瞰したらこうなってるはずっていうのをいろいろ考えて、
うん、
で、地動説の方が、それがうまくいくよねって考えた人がいて、みたいなことになってるわけですね。うん、まあ、コペルニクスさんっていうのが有名ですけどね。はい。
地動説。
はい。ということで、3月の、天文現象の方をご説明してきました。で、その次の天文現象を説明する頃には、多分、3月末になっちゃうんで、春休みとか、
年末。
春休みとかね、春分の日前後から、4月にかけては、天文台とかもね、また観察会とかをやるんじゃないかと思うので、そういうところも見てみるといいかもしれません。はい、子供が休みのタイミングはね、
うん、
そういうのやることが多いので。
はい。
なるほど。
はい、ということで、3月の天文現象でした。
はーい。
はい。
で、早田さんに、いくつか、早田さんの得意分野の話をしてもらおうかなと思うんですけど。
はい。
ウェブデザイナー。
ウェブデザイナーはいいんですけど。他になんかこう得意分野ってあるんですか？
他に得意分野は、そうだな
ぁ。あれなんだっけ、ユーザーエクスペリエンスがどうたらこうたらって話をしてたような気がしたんですけど。
はい。
ユーザーエクスペリエンスって何ですか？
ユーザー。
なんかエクスペリア的な感じなんだけど。
それはスマホですね。
はい。
ユーザーエクスペリエンスっていうのは、ユーザー体験っていう、まあ、直訳すると、
そこまではわかる。
そうなんですけど、まあ、ユーザーインターフェースっていうのはわかりますか ?UI。
使いやすく、いろいろデザインされてるようなこと。
そうですね。まあ、ボタンがどんぐらいの大きさで、どんぐらいのコントラストで、どこら辺にあると押しやすいよとか、メニューが、項目がどこら辺にあると、こう、その目の動きに自然に入ってくるように理にかなってますよみたいなのがユーザーインターフェースで、そのもう一個先の、それ、なんていうんですかね、まあ、ウェブサイトを訪れた時に、どういった、感情っていうか、まあちょっと結構、定義が曖昧なんですけど、これも。まあ、その、感動を与えるか、みたいな、いかに。
それをデザインでやるってこと？
デザインでやる。
はい。
そうですね。今、UX デザイナーっていう、もう専門の分野の人もいるぐらいで、結構奥が深いんですけど、
ユーザーエクスペリエンスを、
はい、ユーザーが結局使いやすいという観点でウェブをデザイン、まあ、ウェブだけじゃなくてもデザインするだけではなくて、
はい、
そのデザイン の中に感動する、デザインに感動する、
デザインに、まあ、その印象ですね、製品とか、そのホームページとかを利用した時の、印象を、デザインすることなんですけど、
うん、具体的に何をやるか、ちょっと、ハテナマークな感じがしてるんですけど、
結構、これ言葉、結構なんて言うんですかね、言葉にすると難しいんですけど、
思ったより、聞かなきゃよかった感が流れちゃったな。
そうですか？
いや、なんか得意なのかなって思って。
ユーザー体験をこう、 まあ、UI も含めたものが UX デザインですね。つまり。
なんか煙に巻かれた気分だわ。
で、ん？デザイン
の UI は、見た目、まあ、いわゆる見た目に重点を置くんですけど、ユーザーインターフェース、はい、UI デザインっていうのは。
さっきもから出てる、使いやすいっていうのは大事なんだよね。
そうですね。使いやすさのその先の、うん、ここを押したら、どんな、楽しいとか面白いとかそういう、経験をさせられるかっていうユーザーに。
はい。
そういうことです。
そういうことらしいです。そういうのを、が、そういうことで活躍したいって思ってるそうです。
そうですね。
そういうことでいいですか？
はい。まあ、一言で言うと、ウェブデザイナーって言っても、まあ、いろいろすることがいっぱいあって、うん、まあ、そういったことも含めて全部、勉強したいなっていう感じですね。ちゃんと。
わかりました。
はい。わかりましたか？
わかりましたっていうか、うまく説明できるようになってほしいなって思いました。
説明ベタなんですよね、昔から。
番組やるらしいです。
見て覚えろっていうタイプなんで。
見て覚えろっていうか、はい、ポッドキャストやるっていうこのね。
大丈夫かな。
はい。ということで、
はい。
早田さんの新しい番組皆さん期待してください。
期待してください。
交互期待。
はい。早田さん、あと、話し忘れたことないですか？
話し忘れたことは、もう自分の番組で話します。
はい、わかりました。
はい。
では、多分編集で切ったりしないで、さっきのやつは、流すと思います。
なんと。
はい。
はい。ということで、早田さんありがとうございました。
いえいえ、こちらこそありがとうございました。
はい。そんな理科の時間ではですね、300回に向けて皆様からの、どんな風に聞いてるかという、ことを知りたいので、アンケートを募集しております。理科アットマーク 0438.jp まで、お答えをお寄せください。答えていただきたいのは、一つ目、どこの人ですか？どこで聞いてますか？何県とかがいいですね。集計したいので、集計できるようなことを書いていただけると嬉しいです。今まで70通ぐらい来てるんですけど、何県っていうので集計したいって言っても、それに、こう、当てはまらないような答えを返ってきてくれる方もいるんですけども、なので、ぜひ、何県ぐらい、または、海外だったら少なくとも国がわかるようにしていただけると嬉しいです。一番南は、インドネシア。で、中国の、上海の方も、返事をくれたりしてます。で、聞いてくださってる方のお年、だいたい何歳代、10代とか20代とか30代とか40代とか、そういうレベルで、書いてください。
はい。
あと、この番組をどのくらい前から聞いてますかっていうのと、どんな時に聞いてますか、通勤をしてる時、寝る前、または暇つぶし、みたいな感じで、どんな時に聞いてるか教えてください。で、最後に、印象に残ったエピソードや、話題があったら教えてください。結構ね、これっていうのはないんですけども、こんな感じが、印象ですよっていうのを書いてくださる方もいらっしゃいます。
はい。
その他コメントなどがあれば、おまけで書いていただけると嬉しいです。あとね、やっぱり、アンケートでこういう項目にしたからなのかもしれないですけれども、初めてメールをくれたっていうか、メールを書いてくれたっていう方もたくさんいらっしゃって、とても嬉しく思っております。
ありがとうございます。
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 メールの出し方は、先ほどの、メールアドレスに送っていただくだけではなくて、そんないプロジェクトのウェブサイトの方でも、我々にメールを送っていただくことができます。そんないプロジェクトのウェブサイト、そんない .com sonnai.com のサイトに行っていただいて、そんな理科の時間のアイコンをクリックしていただくと、過去配信の一覧がドワーッと出てですね、300本ぐらいありますので、好きなのが聞けるようになっております。そしてそこのページの右側に、投稿フォームがありまして、そこに、記入していただくと、我々のところにメールが届くようになっておりますので、そちらもご活用ください。あとですね、 このメールは我々だけというか、ではなくて、そんなプロジェクトのリーダー、竹内さんのところも経由して送られてくるので、竹内さんは、全部のメールに目を通しているか、だんだん、応募が多くなってめんどくさくなって目を通してないかもしれませんけども、竹内さんの方にも入ります。
はい。
はい。ということで、そんなプロジェクトの他の番組、そんな雑貨店、そんなことないっしょ、などなど、他の番組も聞いてみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あと、Twitter での情報発信、あと、YouTube での番組配信なども行っておりますので、そんなプロジェクトというワードで検索してみてください。ということで、今回はいつもの星空案内よりもずっと長く、田畑さんをお迎えしてお話をしてきました。
はい。
はい。
300回まであと2回298回ですからね。なので、300回は、
あと2回、いや、
とりあえず、
もうちょっとあるんじゃないかな。
ないです。
いやねえ。
多分、300回までは、お休みせずに、配信できるんじゃないかと思ってますので、頑張って集計とかもします。まだね、
よろしくお願いします。
読んではいるんですけど、15件ぐらいしか表にしてないんで、頑張って表にして、集計をいたしますので、私を困らせる勢いで皆さん送ってきてください。
イェーイ、ゴーゴー。
はい。ということで、そんな理科の時間、第298回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、吉安と、
香里と、
早田でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。